それじゃあ、一言、祈りをまず捧げます。心を合わせください。ハレルヤ、恵み深い天の地なる神様、この前をがめ、賛美いたします。本当に小春日和のこのような暖かい部屋で、神様の恵みをいただきながら、今日もあなたを礼拝できますことを感謝いたします。どうぞ私たちの体だけではなくて、心にも魂にも今日も新しい恵みをいっぱいいただいて、今週一週間も頑張っていくことができるようにお願いいたします。主イエス様の御名を通し最初に感謝の祈り御前にお捧げします。アーメン。今日は本来ならば和歌詞はあの平野姉妹なんですけれどね、一昨日あのガラガラの声で電話がありまして、風がちょっともう、まあ、ピークは過ぎてらっしゃるようですけれども、あの声がおかしくてちょっとお明かしができないのでということで、今日は急遽あのその次の、岡本勇兄弟に、ね、していただきました。いつお願いしてもパッとしていただけるところあたりがさすがなとそんなような感じをいたしました。本当に、感謝します。風がだんだんこう流行っておりますのでね、どうぞあの皆さんお大事になさってください。右の州法の右の方に小さいイラストを入れておるんですけど、書いているんですが、うがい手洗いで、風邪予防ということで、白の姉妹もああいうあの書いてあったのに申し訳ありませんそんなねお詫びをしていただいて、あの読んでながらあの風邪ひいちゃいましたとかおっしゃってましたね。どうぞもうほら出したらあかんないことですけれど、どうぞ皆さん方もお気をつけください。さあ今日もですね、本当にあの伝道者の書の言葉を一緒に味わさせていただきたいと思います。伝道者の書もうだんだんこう終わりの方に近づいてまいりました。今日は9章のところですけれども、まあ毎回申し上げてますように、この伝道者の書の結論はこの最後の12章の13節のところにあります、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てということなんですけれども、まあ、その結論に至るまでのところとしてですね、今日の箇所でも私たちの日常ということを考えさせられています。先ほどのお証の中にもありましたけれど、何気ないこう日常でもとっても大切ですよね。なんか最近 NHK のなんかみんなの歌かなんかにもそんな歌詞がありましたけれども、何気ない毎日毎日のですね、こんにちはとかありがとうとか、そういう中に実は本当に神様の恵み、神様の祝福がいっぱいあるんだっていうことを、なんかこうもう一度教えられた歌でした。まあ、今日もこうして元気で礼拝に集うことが許されましたけれど、これもでも決してですね、本当になんかあの私たちがもちろんまあ健康管理とかいろんなことで注意はしてますけれど、やっぱり神様の恵み、神様の祝福の中に今日も私たち生かされているからこそ、この何気ない、特別に大きなことはないけれども、この日常というのが祝福があるんではないかな、そんなふうにこうしみじみ思います。改めて日常の何もない、でもその何もないその一つの中に実はこう神様が私たちを豊かに守ってくださることをもう一度今日もですね覚えさせていただいております。さて今日の9章のですね、あの9節のところから見て読んでいただきました。このあたりにもやはり私たちのこの人生の中で、時にはどうしてとか、なんでこんなことになるのかということの中にも、実は本当にこのような心で、このようなありようで私たちが日々を過ごすこと、そういう具体的なこの知恵、神様からの知恵の言葉が今日の箇所からも続いております。9節を読みますと、火の下であなたに与えられた虚しい一生の間に、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。それが生きている間に火の下であなたがする労苦によるあなたの受ける分である。私はこの聖書の歌詞を見ながら、この、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよい、この言葉をですね今日も本当にもう一度 心新たに呼んでおります。何気なく毎日毎日を過ごしていますけれど、でも本当に神様が良き伴侶を与えて、くださって、そしてそういう中で、ここまでこうやってこれました。今日実は家内は藤ヶ丘教会でですね、前から、依頼をいただいておりまして、ご婦人方を対象にしてですね、クリスマスリースの作るそういう講習会があって、そちらにこう奉仕をしておりますので、今日はなんかちょっと私自身も寂しいな、なんでかなと思ったらそんなことなんですね。はい、まあまあ向こうでですね、午後の奉仕なんですけども、朝から、向こうの礼拝に行っております。いつもいつもそばにいて、それがこう普通ですけれど、でもなんかそれがちょっとないとなるとね、なんとなくそんなこう感じがするんですよね。夫婦っていうのはなんか不思議なもんだなとこう思います。まあ、この箇所でも私はこの伝道者の書の著者ソロモンがですね、本当にもう数え切れないぐらいの多くの女性をそばにこう置きながら囲いながら、でも本当にそういう中で彼の半生を振り返りながらこういう言葉を残しているんだと思います。それはあなたの愛する妻、本当にですね、神様が与えてくださった良き伴侶と本当に楽しく生活するように。この地上の旅は、楽しいこともありますけれども、逆にでも辛いことや大変なことも非常に多いですよね。本当にですから、重ねて申し上げることですけれども、何気ない日々の生活の中でこの伴侶と共に生活を楽しむ、これがたとえこの地上の私たちの歩みがどんなに虚しかったり苦しいことがあったり大変なことがあっても、それに対するところの神様からのやはりロークの祝福だ、報いだと聖書は私たちに教えているのです。つい先日、私たちの教会でも二人の姉妹を天に送りました。本当になんかこう私は人事と思えないような気がずっとしています。森井勝田兄弟や、また笠谷九姉妹のご神様、家族にとってどんなにこう寂しい思いを今戦っておいでだろうかと思います。今私たちですね、伴侶が与えられていらっしゃるどうぞご夫妻においては、本当にどうぞこの言葉が今日神様からお一人お一人への、大切なこう教え進めであるということを覚えていただきたいと思っております。まあ、ここではこの文章の表現を見ますと、あなたの愛する妻と生活を楽しむ、まあ、なんかこう男目線で、男の立場からのようなこう表現になっていますけれど、しかし他の聖書の訳などを読んでいますと、決してそうではありません。要は妻たちに対してもですね、傍らにいつも追ってくださるその良き伴侶のために、またその伴侶と共に生活を残る日々をですね、本当に楽しむように、そのことの勧めであります。私たちの地上の生活はもう言うまでもなく、どんなこともみんな限りがありますよね。今日元気であっても明日はどうか分かりません。本当に先ほど岡本兄弟もおっしゃったように、崩れるのは一瞬、なんか本当に心にしみるお言葉でした、証でした。どんなに今日元気であったとしても明日は本当にわからない。もう聖書はもういろんなところでいろんな箇所で何度も何度もそのことを言っているんですね。だからこそ今日元気であるならば、今日は今日の恵みを私たちは本当に喜び、そして楽しむ、これが大事な一つのですね、伝道者の書のキーワードであります。一章の一節から読んできましたときに、虚しい虚しい、空の空、その言葉ばかりが最初私たち目についたと思うんですけれど、あの時にもお伝えしましたように、私は伝道者の書のキーワード、大切なキーワードの一つはですね、その空、虚しさでもありますけれど、しかしそれと同時に、もうこの伝道者の書の中では何度も何度も、限られた人生だから、限られた 今という時間だからこそ、この時間の中で、この限られた中で、私たち今ある幸いを本当に楽しみなさい、楽しみなさい、これが伝道者の人の大切なこうメッセージであります。夫に対しても、そして妻に対しても、また良き伴侶がいる、そういう全てのですね方々に対して、聖書はそのようにこう私たちに教えているんですね。まあ、とは言いながらも、でもやはり文章を見ると、あなたの愛する妻と、他のですね旧約聖書のいろんなところを見ましても、夫に対する言葉の方が多いんですね。妻に対する命令よりも、むしろ男に対して、あなたの妻をですね本当に大事にするように、そういう聖書の言葉が旧約新約を問わず書かれてあります。例えば旧約聖書の新明記のところ25章24章の5節ではですね、人が荷妻をめとった時はそのものを戦に出してはならない、これに何の義務をも負わせてはならない、彼は1年の間自分の家のために自由の身になってめとった妻を喜ばせなければならない。また新約聖書のよくご承知のあのコリント在地の7章のところを見ますとですね、妻は自分の体に関する権利を持っておらず、それは夫のもの、同様にまた夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のもの。つまり結婚とはお互いがですね、互いを喜ばせ、互いにですね相手をですね幸せにさせる、これがですね夫たるもの、妻たるものの大切なこう務めであると聖書は私たちに教えております。本当に私自身はこう自分の、今でもできてないんですけれども、結婚した当初こういう言葉が本当にね、なんかこう厳しく私は思いました。ともすれば自分のことしか考えないような、そんなものにですね本当にこの、妻を喜ばすこと、それがまた夫の務めであり、また夫の喜びである、聖書の教えは本当に厳しく私の心に迫りました。でも本当にそれが大切ですよね。どれだけ奥様のことを考えているんでしょうか。どちらかというと奥様方はね、夫人方はご主人のことはいつもよく分かっていらっしゃる。どうも男はなんとなく私は、妻のことよりもですね外や仕事や他のことばっかり向いてしまって妻の方を向いていることが少ないような気がしてなりません。本当にいつもいつも反省するんです。どういうふうにして何のために私はこうこのように結婚したのか、導かれたのか、もう一度ですね結婚のその意味ということを考えたときに、この聖書の言葉は本当に大切な私たちへの勧めであります。しかしそれはこの御言葉はただ結婚してらっしゃるご夫婦の方々だけではないと私は思います。じゃあ結婚してない者にとって誰を楽しませるんですか。まあ、そのことを思うときに、それはやはり本当に心の許せるですね良き、親しい友達、私はまず思うのはやっぱり教会のですね兄弟姉妹ということを思わされます。私自身は、クリスチャンホームに生まれていたわけではありませんので、24歳の時に初めて教会に来た時に、その教会の本当にこう温かい明るいその雰囲気にもう本当に虜になってしまいました。もうそれ以来もずっとずっと教会から離れることなく、もう教会オタクになってしまったんですね。何が私の心をそれだけ引き寄せたかというと、やっぱり教会でなければ味わうことのできない明るさや楽しさや温かさ、まあ、私は当時その下宿一人でもう仕事して下宿しておりましたので、特に教会来てもう本当にそう思いましたね。教会に行くのが本当に楽しかったんです。ある牧先生が書いた書物の中に、教会ってどういうものですか、どういうところですか、5つのことが書いてありました。第一番目はやっぱり教会は礼拝するところ、神様を崇めるところ、神様に賛美を捧げ、お祈りを捧げ、そして本当に神様を心から褒めたたえる、そういう礼拝する、いわば神殿であります。教会は神殿、聖なるところですね。 私たちが喜ぶというよりもむしろ神様が喜んでいただけるよう、神様を崇める、そういう教会は神殿のようなものがだと言えます。第2番目に、教会は学ぶところである、学校のようなものであると、その書書から教えられました。何について学ぶのでしょうか。私たちはいろんな学校でいろいろ学んできましたけど、教会では特にですね、神様とはどういう方か、そして私たち人間って一体どういうものか、一人の私たちにとって、人間にとって何が幸せなあり方なのか、そういったことをですね、考えてみれば、もう小中高大学などでは教えていただいてない大切な大切な人としての本来のあり方を、私は教会で学ぶのですね。礼拝ももちろんそうですし、祈祷会やそれ以外の女性会や青年会、いろんなところでも学びの機会を持っていますけれども、いつもそこでは御言葉を通し、神ってどういう方ですか、私って一体何者ですか、どうしたら私はこれから本当に人生を歩んでいくべきなのですか、どこの学校でも学ぶことのできない、教えてくれない最も大切な人としてのありようを、私どもは教会で学びます。ですから教会は、2番目には学校のようなものと言えるでしょう。また3番目には、教会はですね、家庭、家族、そういうものと立てることができるかと思います。前 の, あの私この春まで奉仕しておりました小牧ホープチャペルですけど、時々いらっしゃる方ですね、何を見ておっしゃったかしら、小牧ホームチャペル、ホームチャペルと言われるので、いや違います、ホープです、希望ですってことを申し上げてるんですけど、でもまんざらですね、あの教会の雰囲気を感じていただいて、もしホームチャペルとおっしゃってくださるなら嬉しいことだなと思いました。数は小さいかもしれません。でも教会は本当にイエス様を中心とする、イエス様を頭とする、私たちは信仰の家族なんですね。ですからこの間も黒先生からもご説明ありましたように、私たちは男性を兄弟と呼び、女性を姉妹と呼びます。初めてこう教会いらっしゃった方、これみんなあなたの兄弟、顔も似てないし名前も違うけど、いや実はこういうことで私たちは信仰の家族ですからということですよね。また4番目には、教会はですね、病院のようなものと言えると思います。今日も私たち、まあ、健康でなんとか自分の足で来れましたけれど、体だけではありません。心が病んだり魂が病んだら、私たちはたとえ手足は動いても本当に、幸いなですね、生活を過ごすことはできません。イエス様のもとに来て近づいて、そして私たちの罪の汚れを、汚れを清めていただく、そして心魂を癒していただく、内側から癒していただくときに、私たちは健康なその前向きのですね、積極的な生活ができますね。どっかの賛美にもありましたよね、イエス様は癒し主、本当に私は疲れたとき、その賛美を思い起こしながら、主よ今日ここがちょっと悪いですとか、今日は疲れてます、どうぞ癒してください、本当にお祈りするんですね。イエスキリストがお医者さんです。まあ例えればあの癒してくださるお方、牧師は、まあ、看護師さんみたいなものかと思います。そばに傍らにですね、付き添って何か、お手伝いをするような、そんなものですね。ですから教会は病院、心の病院、魂の病院、また私たちの体の病院、神様の本当に癒しをいただくところ。そしてもう一つのことは、その書書から教えられたのは、教会は軍隊のようなもの、軍隊、なんか物騒な言葉だと思うかも分かりませんが、私たちはですね、本当に強くされて戦う術を身につけなければなりません。世の罪と世の悪に対して私たちはしっかり戦っていかないと、本当に敵はサタンが私たちをいともたやすくねじ伏せてくるわけですね。教会ってそういう具合で本当に神様を礼拝するところ、神殿のようなもの、学校のようなもの、そして病院のようなもの、そして 家庭のようなもの、そして軍隊のようなもの、私は本当にそのことを思い起こしながら、教会ってとっても大切なところだ、私はそのようにこう改めて思うんですね。たとえお一人住まいの方であっても、私たちは神の家族ですね。神の家族であるお互いと共に、ここに書かれてあるように互いに楽しむ、互いが互いのことをですね、本当に、励まし合い、支え合い、そういうあり方が私は教会の一つの大切な姿であると思います。先日思いがけず二つのですねお葬儀がありましたけれど、本当に私はこう桑名教会の兄弟姉妹たちの本当に主にあるところの愛に私は本当に心を打たれました。もうどなたもですね、本当に一生懸命ですね、それぞれの立場持ち場にあって良いご奉仕をしてくださって、私は素晴らしいこの愛の働きの姿を私は見ることができ、本当に励まされました。ご遺族の方々や本当に悲しみの中にある方々に、私たちは大きな大きな愛の証をですねすることができたと思うんですね。どうか、お一人住まいの兄弟姉妹たちもいらっしゃいます。まだご家庭を持っておいででないそのような方々もおいでですけど、どうぞ覚えてください。教会は私たち一人一人はみんなイエス様を中心とする家族ですね。ですから、残されたあとどれだけの月日が私たちにあるのか分かりませんけれど、どうぞこの教会で、この神の家族の中で互いに楽しみ、互いに本当に祝福をいただいて、この後もですね過ごしていきたいと願っております。この9節は文字通りもちろん夫婦に対する神様のお言葉ではありますけれど、これをもう少しこう幅を広げていくならば、私は教会でも同じことだなとそのように思わされているんですね。さて、11節のところを見ましょうか。私は再び火の下を見たが、競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではなく、またパンは知恵ある人のものではなく、また富は悟りのある人のものではなく、愛子は知識のある人のものではないことが分かった。すべての人が時と機会に出会うからだ。読みながらですね、まあ私たちはこの競争社会に住んでますし、もうとにかく小さい時からですね、みんなに負けてはいけないとか頑張らなきゃっていうことで、小さい子供の頃から私たちはそういう社会に住んでいますけれど、でも、そこで私たちが体験してきたことは、勝てなかったことのその敗北感というんでしょうか、挫折感というんでしょうか、そういう惨めな本当にこう悔しい、わびしい、そういう気持ちですよね。でも今日のこの言葉を見ますと、決してですね、競争は足の速い人のものではない。たとえ体力が劣っていても、競争には本当に参加することに意義がある、祝福があるんだというのですね。戦いはですね、勇士のためだけではない、ただ勝った負けたということだけではなくて、本当にそこにですね、また互いに参加することに祝福がありますし、とにかく私たちには全ての人にですね、この時と機会があるんだということですね。もちろんやるからには1位を目指すタイム分かりますけれど、でもそれが全てではないなということを聖書は私たちに教えているんですね。12節を見ますと、しかも人は自分の時を知らない、悪い網にかかってた魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らもまた災いの時が突然彼らを襲うと、それにかかってしまう。つまり予測しない不慮の試練、もう不測のですね、その辛いこと、それが誰にでもあるということですよね。本当につい先日ですけれど、私の長男の嫁のですねからなんか電話で家内が聞いてたんですけど、同じ子供のお友達がですねのお母さんが乳がんかなんかですねこう亡くなったんですね。 もうそんな話をこう家内と電話しながらね、家内も本当になんか辛い思いになりました。おそらくまだ30ちょいぐらいのですね、若いあの奥様だったと思いますけれど、3人お子さんいらっしゃる、その3人目のまた小さい赤ちゃんがですね、生まれてまだ7ヶ月、その若いお母さんが、まあ、がんのためにですね、1年ぐらい前から急にこう分かって、だんだんだんだんおかしくなって、そして先日亡くなられたというんですね。私はこう会ったこともない、見たこともない方ですけれど、でも本当になんか話を聞きながら、ああそういう方もいらっしゃるんだなと思いました。そうそう思い出すんですけれども、何年か前にある時葬儀をしていただきたいということを依頼を受けたことがありました。お会いしたことのない方ですけれども、まあ、いわゆる葬儀会館のですね、そういうところからなんかこうキリスト教式で葬式をしてほしいという方があるんですけれど、教会の牧師さんにしていただけるんですか、まあ、こういう話がありましてね、ああもう喜んで、もう本当にご奉仕させていただきますということで、その葬儀を引き受けさせていただいたんです。まあ、どういう方が亡くなったのか、いろんなお話を聞くうちに、だんだんだんだん本当になんかこうやるせない辛い思いがいたしました。婚約時代から、もうすでにがんで、先があまり良くないという、そういう若いカップルのその奥さんがですね、亡くなられたんですね。まあこの話長くなりますけど、でも私は一番辛かったのはですね、最後棺に納められた時に、棺の中で着せられた最後の衣装がウェディングドレスだったんですね。ちょうど私の一番上の娘と同じ年、同い年なんですね。いやーもう本当にこう言葉になりません。お父さんもお母さんも私たち夫婦とほとんど同じぐらいの年の方で、もう辛く辛くて本当に、お葬式をですね、指示をさせていただきました。そういう中にあっても、本当に御言葉から神様必ず私たちの、もうどうしてこういうことかと計り知れないいろんなことがありますけれど、私たちにはわからない神様の必ず慰めがありますので、どうぞしっかり心持ってやっていただきたいと、ご遺族をお励ましをさせていただきました。まあとにかくですね、私たちには本当に、網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、思いがけない何かそういう災いが誰に起こるのか私たちには分かりませんけれど、でもやっぱりそういうこともあるということですよね。また、この13節以降のところには知恵について書かれてあります。知恵とても大切なことですけれども、15節16節あたりのところを見ますと、本当にですね、貧しい一人の知恵ある者が自分の知恵を用いてその町を解放した、素晴らしい働きをしたにもかかわらず、でも日にちとともにその人の苦労をですね、素晴らしさ、大切な働きをだんだんだんだん人々は記憶から薄れていってしまう。ある種この時代のこの社会のですね、私たちの住む世界の悲しい一つのまたこの、現実というものをここで紹介しております。まあ、私はこの15節16節そしてまた後のところまで読みながら思わされていることは、一つはやはり私たちは本当にこう分からない、そういう時代の中に生きているということですよね。本当に明日が分かりません。私たちはどんなふうなことが起こるのか、人生は予測不能、このことをまず思わされるのだということは、だからこそ私たちは今日生かされているということをですね、本当に感謝しながら一日一日一瞬一瞬を大切に過ごさなければならないという聖書からこう示されるのです。天地万物を作られたお方、そしてまた私たち一人一人に対しても素晴らしいですね、私たちの分からないけれど素晴らしい祝福の救いの計画を用意しておられるお方、このお方のあって 私たちは日々が歩むことが大事だということを今日の箇所からですね思わされています。今日のですね今週の聖句はコロサイ人への手紙の2章の6節7節の言葉を、心に思い浮かべましたのでこの御言葉にさせていただきました。聖書のこの箇所をお呼びします。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあってつまりイエスキリストにあって歩みなさい。キリストにあって、これは非常に奥の深い大切なキーワードです。キリストにあってとはキリストによって支えられてキリストに祈りながら、キリストがいつも共にいてくださるから、この方に本当に信頼しながら、この方を仰ぎ見ながら、さまざまなこう意味が含まれた言葉が、この彼にあって、キリストにあってという一つの言葉なんですね。使徒パウロは、13通からなるパウロ書簡の中でも、たびたびこのキリストにあってという言葉を使ってますので、どうぞ兄弟姉妹たち、パウロ書簡を読むときはそのことを覚えながら読んでいただきたいと思っておりますが、ですからキリストイエスを受け入れたのですから彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。つい先日ですけれど、小さな畑をやってましてですね、玉ねぎを苗をですね植えました。この10月11月ぐらいが玉ねぎのシーズンということで、土を耕したり肥料をやったりいろんな用意をしてですね、そして一本ずつですね、これぐらいの間隔でこう植えていくんですけれどね、来年春頃にこんな大きな玉ねぎが取れたらいいんですけれどね、昨年はお隣はもうこんな大きい原骨ぐらいの一だけもこんなゴルフボールぐらいの可愛らしい玉ねぎでね、うまくいきませんでしたんで、今年はなんとか大きな玉ねぎになればな、そんな風に祈りながら本当にこう植えました。一週間経ってみてですね、もう、どんなのかなと思ってね、植えましたら、まあ大抵のですね、その玉ねぎの苗は、まあピンとこうね、根が張った証拠ですね、こう上に立ってるんですよ。時々まだぐにゃっとしてるのがあるんですよね。なんでかなと思ってね、ちょっと触ってたら、スッと飛んできちゃって、全然根が張ってなかったんですね。ああ、これはダメだと思って、また新しいのを植えました。でもそんな作業をしながら、私はこのコロサイの2章、6節、7節にあります、キリストの中に根ざし、この言葉がね、なんか心の中で、なんかすごくこう感じたんですね。玉ねぎの苗の場合はですね、根が張っているか張ってないか見たらすぐ分かります。今申し上げたように、根がもう張ってたらですね、細かろうがですね、とにかく小さいながらもちゃんとこう上に立つんですね。ところが1週間経っても2週間経ってもぐにゃっとこうなってたら、やっぱり案の定です。引っ張ったらスポーンと抜けてしまってね、胸がこう枯れてしまってました。植え方が悪かったのか、まあ苗そのものが弱かったのかも分かりません。キリストの中に根ざし、小さなそんな玉ねぎの苗の植えるという作業をしながら、私自身の中にこう聖霊様が示してくださったことは、本当にしっかりと私どもの信仰が神と神の言葉に根ざしているならば、その玉ねぎの苗ようにしっかりと、小さかろうが細かろうがしっかり立つのですね。どんな試練の中にあっても喜ぶことができ平安があります。もし私たちの心の中にですね、本当になんかこう感謝なんて起こっていません、何かそんな感謝何もないんですけど、なんかそれよりもあのことは心配、このことで本当に何かこうむしゃくしゃして楽しくはなりません、なんかこう自分自身の素顔を見ながらですね、本当になんかこう平安がないとするならば、今一度私たちの信仰はキリストに根ざしてますか、 と自ら問いたいと思うんですね。根を張ってるっていうのはすごいことだなと、私はその玉ねぎの苗を植えるという些細な作業ですけれども、そんなことだとして真実しみじみと感じました。根を張るか張らないか知識ではないのですね。神様の御言葉、神様の約束が私たちの心の中に本当に信仰の糧となって、御言葉にしっかりと信頼して、その御言葉によって私たちが生きているかどうかということが言えます。畑をいろんなことをやりながら、まあ、週に月曜とか火曜日ぐらいしかやってないんですけれど、でもいろんなことをですね、私はこう教えられます。イエス様の山上の水句の中で、空の鳥を見よ、有名な言葉がありますよね。ちょっと開いてみましょうか。マタイの6章あたりのところですけれど、マタイの6章のですね、もう26節のところに、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず鳥に収めることもしません、けれどもあなた方の天の父がそれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命は少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野の百合がどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてやましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。まあ、クリスチャンだってやっぱり時々ね、あんなことこんなこといろんな思い煩うことがあるんじゃないでしょうか。くよくよしても仕方ないにもかかわらず、過去のできてやってしまったことをこういつまででも引きずったり、前に向かっていくことができない、そんなこう心が弱っていたり、玉ねぎの苗じゃないですけれど、根を張っていない苗は本当にどんなに日が差してどんなにですね周りの環境は整っていても、日々を日常をですね喜ぶことができない、楽しむことができない、そして本当にこう、まあ、考えていろいろ考えてその対策を取るってことは大事なことですけれども、悪いことばかりを、悪い結果ばかりを予想して、心配する、つまり思い煩う、そういうことで本当にいつしか喜ぶことや感謝することができなくなってしまう。まあ、私はそんなことを時々こうあるんですけれど、そんなことを思いながらですね、改めてキリストに根ざす、神と神の言葉にしっかりと自分は立っているのかどうか、神と神の言葉を本当に信じてお祈りして委ねて、そして自分なりの分をベストを尽くしているのかどうか、そんなことをですねこう改めてこう教えられます。先日何か歌番組がで、まあ普通の一般の歌なんですけれど、何でしたかね、その、大地と広い果てしない大地と何とかというね、松山千春とかいう人のね歌が流れてました。ついついその歌のメロディーが素晴らしいことと、上手な歌詞が歌ってるそんな曲を聴きながら聞き入ってしまいました。果てしない大空と広い大地のその中で、いつの日か幸せを自分の腕でつかみよう、松山千春という歌手がいらっしゃいますよね。もうだいぶ年配で病気になったりされたりしてますけど、その人が歌った大空と大地の中で、その歌の後半のところにですね、その生きることが辛いとか苦しいだとか言う前に、野に育つ花ならば 力の限り生きてやれってこういう歌詞があってね、なんか私すごくその言葉にそのあたりのとこ聞きながらこう慰めというか力をいただきました。時々生きることが辛いとか苦しいなとか、なんかこう愚痴が出るかもしれません。でもその歌詞はその歌の中でですね、野に育つ花のようにしっかりと根を張って、辛い中でも耐えてやっていけっていう、もうそういう応援歌でもありますよね。聖書の御言葉に重ねるならば、まさしく今お読みしましたように、野の百合を見なさい、どうして育つのかよくわきまえなさい、天のお父様が私たちと共にいてくださって私たちを守ってくださる、だから思い煩わないで、何を食べようか何を着ようか、どうしたら自分の命を伸ばすことができるか、そういうことで本当にですね、思い煩わず今を喜び今を楽しみ感謝して一日一日をとにかく過ごしていくこと、そういうこう神様の言葉をですね、もう一度心の中に響いたことでありました。話変わりますけれど、私もこうスマホを持ってるんですけれど、時々もうなんか充電が切れそうになりますと大変ですよね。朝からなんかこうかけることいろんなことがあった、もう夕方近くになるともうバッテリーが切れそうになってですね、もういよいよ警告が出たり、もうバッテリーの残量がどれぐらいというところがもう赤くなったりすると、本当にこう大変なんですけれど、私たちの心の中にもですね、神様の愛、神様の恵みがだんだんだんだんこう少なくなってくると、警告が出てくると、だんだん私たちの心の状態や日々の在り方はおかしくなってきやすいものではないでしょうか。イエス・キリストから離れて自分勝手に生きる、つまり神様抜きのですね、そういう人生は、例えて言うならば充電が切れそうで警告サインが出ている携帯電話みたいなような気がするのですね。もうあと時間の問題で通話もできなくなります、メールもできなくなります、ただのものにしか過ぎなくなるんですね。電池あってのバッテリーあってのやはり携帯ですよね、便利ですよね。もう充電が切れてしまったら何の役にも立たない単なる一つのものになってしまいます。私たちの心の中にもイエス・キリストの神様の愛、十字架の愛の充電がやっぱり必要だと私は思わされます。どんなに体が元気であっても、私たちの心の中に魂の中に本当にイエス・キリストの十字架の愛をいつも喜び楽しみ感謝する、そういう信仰の心がだんだん弱ってくるときに、私は根の張らずぐたっとした玉ねぎの苗を見ながら、時々私の姿かもしれないと思わされるのだ。でもイエス・キリストの大きな十字架の愛をもう一度思い起こしながら、神と神の御言葉にしっかりと根ざしていくときに、十字架の愛にとどまるときに、罪許されてるんだ、天国に行ける約束が与えられてるんだ、私は一人ではない、どんな時でも主はイエス様は私と共にいてくださるんだ、そういうことを覚えながら慰めと元気力を与えられるんですね。そしてまた自分らしい生活を続けていくことができます。今週の御言葉はですから、こういう意味を含めて私は皆さんとご一緒にこの御言葉を心に味わいたい、心に留めたいと思っております。あなた方はこのようにキリストイエスを受け入れたのですから、彼にあってイエス・キリストにあって歩みなさい、日々を過ごすようなキリストの中に目指し、そして立てられ、そしてまた教えられた通り信仰をしっかりと固く持って、そして溢れるばかり感謝することを忘れない。感謝するっていうことは嬉しいから楽しいからではなくて、どんなことにあってもですね、何気ない本当に日常をやはり楽しむ、感謝するっていうことだと思いました。時々誰かとこう 感謝ありますか？感謝ね、別にこのところ何にも感謝ない。つい思ってしまいがちですけれど、本当にそうなんですかね？本当にそうなんでしょうか？今日もここに来れたこと、本当にありがたいなと思います。今日もお一人お一人とお会いできたこと、本当に感謝だなと思います。私自身もいろんな方々とお声をかけさせていただきながら、本当にもう兄弟姉妹たちからこう励ましをいただいて、いつもこの日曜日は元気が出る日なんですね。水曜日の祈祷会もそうなんですけれどもね、大きな声で賛美をしますので、もう本当に水曜日のちょうど1週間の半ばに祈祷会っていうのもいいもんだなと思っていつも感謝するんですが、またいろんな方々とお交わりしながら祈っていただいたり、何気ないこう一言が本当に私自身の心の大きな大きな癒しになっています。大事、本当に今日もね、生かされてるっていうことは何という幸いでしょうか。また私たちはもう何不自由なく神様の言葉を読み、神様の言葉から素晴らしいお約束を確認し、そしてこの方に会って、賛美を捧げ、お祈りができる。もう本当にこれはうまく言葉で表せない、もうお金や数字では表せない大きな大きなこう恵みですよね。何気ない日常でも、これが実は本当に大きな神様の祝福だということを、私自身は本当にしみじみと感じさせていただいています。今日この御言葉を覚えながら、どうぞ今週1週間もこれからも一緒にまた互いのために励まし合いながら、お祈りしながら歩んでまいりたいと願っております。聞いてくださってありがとうございました。お祈りします。天のお父様、感謝します。限られたこの世での私たちの残る旅路でも、どういう気持ちでどんな姿勢で歩んでいくか、今日伝道者から本当に、明日はどういう日か分かりませんけれど、今日一日一日を大切にして歩むこと、本当に神と神の御言葉に本当にしっかりと根を下ろして、信仰の根を下ろして、そして、歩んでいくべきこと、本当に御言葉から励まされました。互いのためにもなお励まし合ってお祈りしながら進んでまいりたいと思います。どうぞ私たちのこの群れを、神の家族を祝福してください。今日も本当に時間を捧げてお集めくださったお一人お一人に、イエス様の豊かな豊かな恵みがありますように、心からお願いします。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。